こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今日もご自愛を。ひとさじは作家イラストレーターの歌子による日常の小さな楽しみを題材にしたコミックエッセイ集である。お気に入りの器でお茶を飲む、好きな料理を作る、何もせずぼんやりするといった行為をご自愛の具体例として捉え直す。ここで扱われるのは生活を完璧に管理するための自己啓発ではない朝寝坊、夜明けの食事、気ままな外出など整いきらない日々にも自分を機嫌よく保つ契機があるという視点が核になっている。全4章はハルツアヒチューに沿って構成され、料理、部屋作り、植物、銭湯、旅、買い物などのエピソードを柔らかなイラストと言葉で収録する。忙しさや自己管理の基準によって自分を後回しにしがちな読者に対し、身近で実行可能な楽しみを通じて自分との付き合い方を少し緩めることを提案する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ちゃんとしていない日常を肯定する。ご自愛の再定義。本書の重要な特徴は、ご自愛を特別な休暇や高価なご褒美ではなく、日々のささやかな選択として示す点にある。お気に入りのマグカップを使う、好みに合わせて料理する、ただぼんやりするといった行為は生産性や効率の尺度では取るに足りなく見えるかもしれない。しかし歌子はそうした時間に自分の感覚を回復させる価値を見出す。とりわけ朝寝坊した朝や深夜の食事のような、一般にきちんとしていないと判断されやすい場面を愛おしい日常として描くことには意味がある。生活を正しく運営できたかどうかだけで自己評価を決める習慣から一旦距離を取らせるからである。本書は乱れた生活を無条件に推奨するのではなく、完璧でない一日にもかやさや回復の余地があると示す。自分に厳しい基準を課しやすい人にとって、自己管理と自己否定を同一視しないための本当で具体的な見方を提供している。次に、季節の変化を生活感覚に結びつける小構成。全体は、春はお腹が空きます、夏は浮かれてしまうのです、秋はちょっと冒険したいのです、冬はたんまりご自愛をという季節ごとの章で構成される。この枠組みは単なる早朝上の分類ではなく、ご自愛が固定された手順ではなく、その時期の体調、気分、外出への欲求、食べたいものに応じて変わることを伝える働きを持つ。春の食への関心、夏のミニトマトやおうち時間、秋の一人旅、冬の温まり方や買い物といった目継ぎ上の題材には、生活の楽しみが環境とともに移り変わる感覚が現れている。読者は理想的な一日のテンプレートを受け取るのではなく、自分の現在の季節や状態に合う小さな楽しみを探すことになる。また、季節は時間が過ぎることの可視化でもある。同じように見える日常にも光や温度、食材、行動範囲の変化があると意識することで、単調さを別の角度から捉えられる。生活を大きく変えずに新鮮さを見つけるための編集として四季の構成は有効である。さらに、料理を手軽な創作として扱うお気楽レシピ。本書では人参をすりおろして作るスパイスケーキ、サバ缶とトマトを使うスパイスカレーなど、イラスト付きのお気楽レシピも紹介される。これらは栄養学や本格料理の専門書として提示されるものではなく、日常に小さな達成感と楽しさを足すための料理である。重要なのは、料理を義務的な家事だけに限定しない点だ。少し珍しい夜ご飯や季節のショートケーキといった題材は、食べることを通じて気分を整え、時間の輪郭を作る行為として扱われている。材料や工程が過度に複雑でなければ、疲れている人でも今日はこれを試すという具体的な入り口を持ちやすい。さらに、可愛いイラストは完成度への心理的な圧力を和らげ、料理を上手に仕上げる競技ではなく、好奇心を満たす試みとして受け止めさせる。本書の料理パートは、食事の正解を教えるのではない、自分のために一品を選び、作り、味わうという一連の行為がご自愛になりうることを具体例によって示している。そして、銭湯、旅、植物から学ぶ日常の行動半径を少し広げる方法。ご自愛の対象は家の中だけにとどまらない。紹介されるエピソードには、思い立って深夜に町の銭湯へ行き、サウナや水風呂を楽しむ時間、有馬温泉で地ビールを味わう外出、一人旅、ベランダでネギの根を育てる試みなどが含まれる。共通するのは、大きな計画や大きな消費を前提にせず、いつもの生活圏に小さな変化を作ることだ。疲れた時に必要なのは、必ずしも問題を解決することではない。場所、温度、食べ物、手を動かす対象を変えることで、思考の密度を一旦下げることも有効である。本書はその可能性を等身大の行動として描く。もちろん、銭湯や旅行が誰にでも常に可能とは限らないが、中心にある原理は応用できる。普段選ばない飲み物を試す、再生する野菜を育てるなど、自分の条件に合わせて行動半径をわずかに変えられるからである。実行のハードルを上げずに気分転換を考えられる点が、この本の実践性である。最後に、 柔らかなイラストとゆとばが作る命令しないセルフケア表現、コミックエッセイという形式そのものも本書の内容に密接に関わっている。ゆうたこは自分をご機嫌にするための日々のヒントを柔らかなイラストと言葉で綴る。セルフケアを扱う本には習慣、手順、目標を明快に提示する実用書も多い。それに対して本社は作者自身の生活場面を媒介にして読者へ感覚を手渡す。したがって読者はこの通りにしなければならないと受け取るよりも、自分なら何が心地よいかと考える余白を持てる。読者から沈んでいた心がほどける。試してみたいヒントを得られるという趣旨の反応が寄せられていることも、この非命令的な表現の性質と整合する。イラストは夜食、料理、部屋、旅先などの具体的な情景を見せながら日常を過度にドラマ化しない。言葉だけのエッセイより軽やかに読め、単なる生活情報より個人的な温度を感じ取れる点に独自性がある。方法論を押し付けず観察の仕方を共有することが本書の表現上の強みである。結論として、本書は毎日の予定や役割を優先するうちに自分の快不快を確かめる余裕を失いがちな人に向く。特に休むことや自分を甘やかすことに罪悪感を抱きやすい人、暮らしを整えたいと思いながら理想の高さに疲れてしまう人には有用な読み物になるだろう。得られるのは厳密なセルフケア計画や人生を変える処方箋ではない。その代わりに飲み物、食事、器、植物、入浴、近場への外出といった身近な要素から今日の気分を少し扱いやすくする視点が得られる。季節別の構成と料理、旅、買い物などの具体的な題材があるため、抽象的な自分を大切にするという言葉を自分の生活に置き換えやすい点も利点である。同ジャンルの実用的なセルフケア本と比べた際の差は、改善や最適化を主目的にしないところにある。ゆたこはちゃんとしていない時間を排除せず、柔らかな漫画表現でその中の楽しみを見つめる。完璧な暮らしの見本ではなく、不完全な日常を自分なりに愛でるための観察記録として読めることが、このコミックエッセイの持ち味である。ご支援いただける場合は、うたこ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。